ライフイズ千雪の幸せ漢方。さあ時刻は2時24分を回っています。代わってはライフイズ千雪の幸せ漢方の時間です。このコーナーは千雪道薬局赤澤千雪先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
千雪先生、髪型がイメージチェンジですか？
はい、はい、短く切りました。
なんかロングも素敵でしたけれども、なんかショートボブですね、いわゆるボブヘア、
はい、思い切って切りました、
ねえ、
は
い、とってもよく似合ってらっしゃる。
ありがとうございます。よくみんなからなんで切ったのって聞かれるんですけど、
失礼したのとかっていう、
もう失礼の年じゃないんですけどちょっとむしゃくしゃしたことがあって切りました
もちろん漢方でむしゃくしゃすることは なんとかね、はい、手立てはきっとあることだと思うんですが、まずとりあえず形から
入りました
いいです ね私が知ってる方なんかは、はい、少し年齢も上の方ですけど、はい、嫌なことがあると紙に書いて全部それをちぎるんだそうで す。いいです、
ね、
それで一瞬でもう終わり、
忘れちゃう。いいですね、潔くて、私も髪の毛と一緒に流しました
美容院でですね、
美容院でね
さて、はい、今年の夏はなんか雨が多いと言いますか、はい、夏らしいんだかどうなんだろうっていうような、ちょっと不安定な気候ですよね、
うん、本当にそうですよね、うん、以前梅雨の過ごし方っていうのをお伝えしたと思うんですけど、はい、うん、まさにこの冷夏と雨の多さっていうのは、うん、とても皆さんの体に影響があると思います、う
ん、これは冷夏に入るんですか、やはり
と思いますね。日照時間がまずすごい短いから、うん、もう植物たち、うん、もう野菜も高くなってきてます。
高騰してますよね、
はい、私ブルーベリー摘みに行ってきたんです突然話は変わるんですけど、はい、ブルーベリーがほとんど不作で、うん、
らら
全然実がなってないんですよね。
摘んでもらっては困りますっていうのなかったですか？
ありました。
立ち入り禁止とか。
そうなんです。5粒食べれて2粒甘かっただけでした。
ちょっと待ってください、
はい、
5粒、
はい、5粒、で本当にその農園の方もせっかく来たのにブルーベリー摘みしていただけなくて申し訳ないっていうふうにおっしゃったし、野菜 の、うん、取り放題というか詰め放題ってありますよね。あれもイベントであったんです、うん、すごい楽しみにしてたんですけど、野菜の生育が悪くてじゃがいも詰め放題になってしまってプラスお米っていう状態で帰ってきました。
それはそれで嬉しいんですけ ど、ちょっと期待と違うものが、ね、
はい、
予想想定外ですよね。
そうなんです。そのぐらいやっぱり野菜たちの生育が悪いということは食べ物にもすごい影響しますし、人間の体もきっと影響が絶対あると思うんですよ。
そうですね、はい、さあそんなじゃあ今年の夏、
はい、
きっとお疲れの方もたくさんいらっしゃるでしょうし、はい、この天候の関わり合いということで体に、ね、何か影響を及ぼしていることもあるということですので、
はい、
そのあたりをじゃあ今日は、ね、
はい、
聞かせていただきたいと思います、
はい、もう時期は暑い夏っぽいんですけれども、うん、今みたいにこう日照時間が少なかったり、もう気候も立秋を過ぎて、秋というふうに言われています、はい、で今の時期大事なのは夏の、まあ暑さといいますか、うん、暑い時期もありましたので、その時に取ってしまった冷たいものとか、うん、それからまあ暑さ寒さの寒暖の差でとても体は疲れているんですけども、うん、今の時期すごく休めておくと、うん、秋が丈夫に迎えることができます、うん、秋の一番の病気というのは皮膚病とそれから咳、うん、気管支なんですね。これを大切にしてもらうためには今の時期からもうあったかいものを取り始めるということが大切です、うん、例えば、なんて言ったらいいのかな、冷たい飲み物というものよりも麦茶ありますね、はい、麦茶というのは江戸時代から今の時期に非常に体にいいと言われていて、はい、麦湯という名前で売られていました。
麦湯、
はい、その時も温かい状態で売られていたんですね。で麦茶というのはミネラルが豊富で食物性繊維もあるということで、非常にお腹もにも取ってもいいですし、体を温めるノンカフェインの飲み物です。それから、アミノ酸を補うのには甘酒を はい、飲むといいというふうに言われています。
最近甘酒の冷たいバージョンも売ってますよね。
そうなんですよ。であえてぬくめて飲んでもらいたいですね、うん、
この時期はね、
この時期はですね、うん、でそう言ってだんだん、秋の準備をするということを体に覚えさせていっていただきたいなと思います、
うん、ね、あの飲み、まあ、口から入れるものを冷たい、はい、あのちょっと食欲がないからということで、まあ、あの お昼をね、おそうめんやおそばとかあの冷やしうどんとかで済まされた方も当然胃の中が冷たくなってるわけですよね。
そうなんですよね。ちょっと乳麺を、うん、あのに変えてみられたり、いいですね、それからどうしても冷たいものの時はタンパク質を入れることが大切になります。例えば卵焼き一つを作ったり、うん、あのささみをチンしてですね、裂いてちょっとあの入れられたり、あと納豆と、うん、あそうそうオクラありますよね、オクラと納豆を、まあ、ネバネバさせて、ネバネバ、それを、まあ、そうめんにのせて召し上がると、うん、まあ、非常にタンパク質も取れるので、うん、いい方法だというふうに聞いています、う
ん、はい。じゃあどんどんこれから秋になるに従って、はい、まだまだ残暑は厳しいでしょうけれども、なるべく冷たいものをここからは差し、はい、控えていく。
そうなんです。それが大切なポイントだと思います、うん、あとクーラーとかで鼻が乾いたり、うん、喉が痛くなったりするときには、あもちろんあの風邪薬なんかで対応される方もいらっしゃいますけれども、うん、家庭の中ではお母さんに出してもらいたいのはネバネバ料理、さっきに言ったオクラもそうですし、長芋なんかもね、ビニール袋に入れて叩けばすぐ楽にできますし、はい、納豆を加えていく、それからつるむらさきなんかも今の時期、
ね、
はいはい、あの旬ですので、うん、そういったものなんかも鰹節と一緒にあの召し上がっていただくと、あの粘膜を強くするっていう効果がありますので、うそういった食べ物なんかを食卓に出していただければいいなと思っています。
うそうですね、はい、やはり秋になってその皮膚病や、はい、まあ、喉、まあ、咳っていうところに来るっていうのは、その冷えも関係あるんですか？
はい、そうです。夏の間に冷たいものをたくさん飲んでる人は、まあ、必ずと言っていいほど咳が出るっていう傾向にありますね。だから私、秋になったら必ず咳が出るのよっていう人は、今年はもう今からあったかいものを飲まれて、あの準備なさるといつもとは違う秋が迎えられるんじゃないかと思います。
そうですね、はい、やはりあの口から入れるものを一つで随分体質が変わってくるということですね。
そうです。で今はあのアレルギーの人も多いので、うん、一回咳がつくとあの咳喘息だとか、あのなられる方が多いので、うん、早めにあの咳を対応されるといいと思います、うん、漢方薬にもあの咳に対応する処方っていうのは大変多くあります、う
ん、はい、あの石膏とかもそうですか？
はい、そうですそうです、うん、よくご存知ですね。石膏っていうのは喉の炎症を取る一番のお薬なんですね、うん、そういった喉の熱い、喉が痛い時の咳や、うん、喉が渇いて痰が出ない時の咳、うん、から痰が水の泡のように出てくる咳、うん、いろんな咳があるんですけど、その咳に合わせて、対応して漢方薬があります。
あの西洋医学ではもう咳というとある種一つのまあね、
そうですよね、
はい、これを飲めば咳止めに効くよというふうにありますけれども、はい、漢方ではすべてその傾向によって、はい、症状によって全然薬が違ってくるということですね、はい、
違ってきます。だからある程度妊婦さんが飲んでも安全な咳止めっていうのもありますので、例えば妊婦さんって咳するとお腹に響く、うんうん、
響きます ね、
ね、大変なんですよね。だからちょっとしたその咳の時でもなんか飲むのはなっていう時には漢方を試してみるっていうのはいいと思います、
う
ん
う
ん
う
ん、
はい、じゃあそういったことも漢方薬の、はい、あの医師、はい、薬剤師の方、
そうですね、うん、あの薬局に来ていただいてもいいですし、うん、あの検診の時に病院の先生に言って早めにもらっておくっていうのも大切なことだと思います、う
ん、なるほどね、
はい、
はい、では咳がやはり気になるなという方は早めにその対処法をね、
はい、
はい、調べてみるのも大切ですね。
はい、そうですね、はい、あとは秋は、果物がたくさん取れますのでね、うん、ブドウや梨なんかもあの水分の多い果物も体を潤すにぴったりなので、うん、食べ過ぎは良くないですけれども、うん、
ほどほどに
梨なんかも非常に咳にはいいと思います、
う
ん、
そうですね、はい、よくあの梨を温めて食べるとかっていう話も、うん、あのいわゆる何でしたっけ、
コンポート、
それです、
そうですよねそうなんですよ。その梨の汁っていうのもいいですし、うん、あの白キクラゲって今皆さん手に入りやすいのかしら。
おお、あの キクラゲの白いバージョンですね、
はい、そうです。
乾物のところに入ります
ね。乾物屋で入るのかしら、
はい、
あれをそのコンポートの梨の汁と一緒に炊くっていうんですか、煮るっていうんですかね、あれと一緒に食べると薬膳料理になるんです。
すごい。でもなんかあの、はい、キクラゲってあの食感がなんともたまらないですよね。
そうですよね、うん、美味しいですけど、すね、なかなか私もどこで買えばいいのかしらっていう。
ひょっとするとそういうあの乾物
屋にね、
屋さんに
あるかもしれませんね。ね、
はい、
そういったものなんかを、はい、食べられたらいいかなというふうに思っています。うん、
はい、ちき先生はブルーベリーが5粒だったと、はい。ということですけどもね、ブルーベリーも本当このやっぱ時期ですよね。
本当そうです、目が良くなるかと思って探しに行ったんですけど
残念でした ね、 ね、
はい、本当に今年はね野菜ができません、
はい、その分秋にしっかり実りがあることを祈っていますね、はい、はい、その他に先生何か。
そうですね、
シャワーとか、まあ、お風呂とかっていったところもまた体を温める一つの方法かと思いますが。
本当そうなんですよ、うん、しっかり皆さんお風呂使ってますかね、
う
ん、
使ってないでしょう ね、
ついついシャワーの人が、本当に今漢方を出す前の問診っていうのがありますけど、生活習慣を教えていただくんですね。シャワーの方多いですね。あの疲れの取り方が全然違うんですよね。シャワーはあの皮膚をこう刺激しますので、あの自律神経でいうと交感神経を刺激するあの入浴方法なんですね。交感神経っていうと今から頑張るぞとか、あのやらなきゃいけない時
だから、こう朝シャワーをして、
そうなんです、
ね、出かけるという方多いですよね。
そうなんですよ、はい、でお風呂にゆったり浸かるっていうのは、その副交感神経ですね、今から寝ますよっていう準備をします。でちょっとしたそのお風呂に入る、15分の時間があなたの体にとってとってもいい方に働いた方がいいですよね、うん、その時間の使い方や生活習慣で疲れやすい状態になられているとか、いやあの人いつも元気だよねっていう人の差になってくると思うんです、うんうん、小さなことの積み重ねなんですけど、ちょっと自分の体を大切にするっていう気持ちを持たれて、あの忙しいのは分かるんですけど、ちょっと貯めてみようという気持ちになっていただけると非常にありがたいなと思います。
なるほどね、はい、ついついシャワーで、ま、汗を、ね、流す程度で終わってらっしゃる方とかも、朝、
はい、
あの仕事前にシャキッとするためにというのと、また意味合いが違ってくるということですね。
私たちが高校のところは朝シャンというのが非常に流行ってますね、今でもそうなのかしら、高校生の子、はい、お子さんたちって
どうでしょう ね、う
ん、朝シャンもいいんですけれども、うん、あの後頭部の後ろっていうのは、うん、あの婦人科系を非常に冷やしますので、うん、どうしても朝髪の毛洗いたいなとか、あるいはあの遅い時間にシャワーで、うん、あの入られた方なんか、後頭部を必ず乾かして寝ていただきたいです。
ですね、
はい、今あの暑いから、うん、まあ、そのまま洗ったまま寝ちゃうっていう人も多いと思うんですけど、うん、もちろん頭皮の、ね、湿疹のもとにもなったり危険ですけれども、うん、一番はやっぱり子宮の冷えということにつながっていくので、うん、昔の人は生理中はお風呂に入らないっていうふうに言われていたぐらい、あの頭を冷やす、特にこう後頭部を冷やすということは良くないと言われてたんですけど、あの今の現代でも女性の体は変わりませんので、うん、ぜひシャンプーの時は、あとはね、気をつけていただきたいと思います、はい、
しっかりと入浴して して、後頭部はシャンプーの後は必ず
乾かす
じゃあ、あれですね、です乾かし方もあの扇風機なんかじゃ冷えちゃいますね。
とても良くないと思います。寒いです。
うちの娘なんかあの髪が長いんですけど、
はい、
タオルドライした後、うん、しばらくの間扇風機の前にいますけどね。
そうですか、
いけませんね、
まあ、暑いんでしょうね。ね、あのよくお母さん後ろ触ってあげてください。
あ、温めるように
ね、温めるようにしておいてください。
わかりました、はい、で入浴方法なんかも、はい、あのよく腰湯とか言いますけど、
は
い、
そうですね、
腰湯の仕方というのは、
はい、腰湯の仕方というのはもちろん、まあ腰から下に浸かればいいんですけど、どのくらい浸かればいいのかなって質問が多いんですけど、基本おでこにじわーっと汗をかくぐらいがいいと思います。あと不思議なのは、風邪をひきかけの時に寒いじゃないですか、でお風呂入るんですけど、足を見てもらいたいんですよ。でどっちかの足が赤くなってて、どっちかの足が白いままっていうことがあるんです。
お
風呂に入った状態で、
お風呂に入って普通だったら両方の足がピンク色になるはずなんですけど、
温まるとね、
温まると風邪の引きかけとか体調が悪い時っていうのは体のバランスが崩れているので、どちらかが白くてどちらかが赤いっていう状態になるんですよ。それまずいんですよ。
だからまずいんです
ね。そうです、その白い方っていうかぬくもってない方をやっぱりしっかり温める風にして、両方温まるまで温めると、その熱っていうかエネルギーがぐーっと体の中から出て、あの邪っていうものですよね、病気の病邪というものを、はいはい、あの出すんです。だからそこまで温めないと良くないので、
もちき先生に言われると本当に出てる感がありますね
ちょっと温めればいいだけじゃなくて、あのよく自分の体のこう赤くなり加減とか観察されると本当に面白いです。
じゃあ例えばあの両足つけてても片方が白いということは、赤い方を湯船から上げて白い方をつけておく、
でもいいぐらいだと思います我慢できればですね、その格好が
へ、
本当不思議ですね。気の巡りが全体バランス取れてる時っていうのが体調がいい時なんですけど、やっぱ病っていうのはエネルギーの偏りなんですね、体の中の。だからそれさえうまくいけば病気っていうのは自然に治っていく方向に行く。
そのバランスよくって流れるのはやはり食生活とか、適度な運動、
そうな、適度な運動、あと女性はこうやって喋ることです。はあ、喋ることっていうのですっごい気の巡りが良くなります。で誰もね喋る人がいないのって言われる方もいるんですけど、
どうするんですかそれ。
一人カラオケです。
だから最近人カラボックスっていうの増えてるんですね。
あのとても歌うっていうことも気の巡りよくできるので、やっぱり喋りにくい方とかね、引っ込みじゃな方いらっしゃること思うんですけど、ね、一月に1回か2回はあの歌ってみられるのもとてもいい健康法になると思います。
私この間あの娘と行きました。二人カラオケで二からです。すっごい安かったです。
よかったですね。 でもすっきりしませんでした。
あのまあね、とりあえずねでもお互いが歌いたい歌を歌って終わったっていう感じなんで、全然こうあのそれぞれ無関心な感じで終わったんですけど
そうでしたかはい、やっぱり呼吸にもすごくいいですし、女性はね、あの喋ることと買い物と食べることって言いますけれども、
ね、はい、なるほどね、はい、男性はどうするんでしょうね。
男性はね、体を動かすことだって言われました。はい、よくあのタバコがストレス解消になりますっていうお答えをいただくんですけど、まあ、それも一つかもしれませんけれども、うん、走るっていうことは非常にストレス解消になります。アメリカの大統領は必ず走ることは義務付けられてるんですね。プレッシャーが多いければ多い人ほど走ってみてください。急に走るとまあ危険かもしれませんけど、まあ、慣らしてみて走るということをあのお勧めいたしますね。はい、
なんか急にその辺増えてたりしてランナーがね、
はい、例えばご主人がちょっとストレス溜まってるなって言ったら、まあ、一緒に走るわけにはいかないんですけど、うん、ちょっとやっぱり外の空気を吸いに行くとか、うん、あの絶対無理強いは良くないですけど、うん、提案してみられてもいいかもしれません。
そうですね、はい、今まだあの昼間は暑いですから、
はい
はい、少し、ね、夕方以降、ね、もしくは朝早く、
そうですね、ぜひ走っていただきたいなと思います。
なるほどね、
はい、
はい、皆さんが元気になっていただくことがね、何よりですもんね。
はい、本当そう思います。
はい、今日は、この夏の疲れをね、癒す、そしてまた秋につなげていく体を作るためにということでお話をいただきました。
はい、
中期の幸せ漢方は中期堂薬局赤澤中期先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。